120年前の天才僧侶空海、そして最新の AI、 この2つがですね、バドミントンの必勝法を解き明かす鍵になるって言われたらどう思います？
いや、全く想像がつかないですね。空海と AI ですか？なんか歴史小説と SF 王国を無理やりくっつけたようなちょっと突飛な組み合わせに聞こえますけど。
ですよね。でもこれが今回の情報源のまさに核心なんです。手元にあるのが、とあるバドミントンの指導者の方が2025年の12月18日に公開したオンラインのレポートでして、
はい、
これがもうただのスポーツ分析じゃないんですよ。空海の思想から始まって AI による脳のバグ分析で、しまいにはトップ選手の試合運びまで、ものすごいスケールでつながっていくんです。
なるほど。技術論とか戦術論にとどまらない、もっとこう根源的な勝負とは何かっていう問いに迫るような内容ということですかね。
まさに。
面白そうですね。
今回の探究であなたと一緒に解き明かしたいのは、勝負の分かれ目に私たちの心と身体で一体何が起きているのか、古代の哲学が現代のスポーツ心理学とか AI の分析とどう共鳴するのか、そして、まあ、勝利を目前に手放してしまう私たち自身の脳に潜むエラーの正体に迫っていきます。
はい、
では早速この壮大な話に飛び込んでみましょうか。さて、まずレポートの冒頭で土管を抜かれるのが空海という人物の捉え方なんです。
ほう。
単なる偉いお坊さんっていうわけじゃなくてですね、人間はこの身このままで究極の存在になれるっていう、とんでもない OS を社会に実装した不説のイノベーターとして描かれてるんですよ。
イノベーターとしての空海ですか？ここで重要なのは当時の常識がどうだったかですよね。
と言いますと？
レポートによれば、当時普通になる、つまり悟りを開くには三尊技巧っていう時間が必要だと考えられていた。これ具体的に言うと10の51乗年。
10の51乗。
もう天文学的というか、数字として認識することすら難しい。事実上あなたには無理ですと宣告されてるようなものですよ。これは
気が遠くなるというか、完全に希望を打ち砕く数字ですね。そんなの目指そうとも思えない。
そうなんです。その絶望的な常識に対して空海が唐から持ち帰ったのが即心成仏っていう、まあ革命的な思想なんですね。
即心成仏。
はい、これはそんな遠い未来の話じゃないと。たった今この身体のままであなたは究極の存在、つまり仏になれるんだっていう、まあ究極の自己肯定のメッセージなんです。
うわ、それは
当時の人々にとってはもう天地がひっくり返るような衝撃だったでしょうね。
しかもそれがただの精神論で終わらないのが空海のすごいところなんですよね。レポートでは彼が社会に実装した具体的な革命が3つ挙げられていました。
はい、
1つはもちろん今お話に出た即心成仏、今ここで最高になれるというマインドセット。
そして2つ目がマンダラですね。宇宙の真理っていう非常に複雑で抽象的な概念を誰かが一目見て理解できる図に落とし込んだ。レポートではこれを現代の UI/UX デザインと表現してますが、まさに言い得て妙だなと。
なるほど。難解なシステムを直感的に分かるビジュアルに変換してユーザーに届けたと。
そういうことです。
宇宙っていう複雑な OS の最高のインターフェースを作ったみたいな。すごく分かりやすいです。そして3つ目が利他。
利他。他者のために行動するということですね。自分が得た悟りとか知識を自分だけのものにしなかった。
そうなんです。身分を問わずに誰でも学べる学校、送迎主治院、手芸主治院を設立したり、
はい、あとは決壊しかけていた巨大なため池、万能池を、まあ、当時の最先端の土木技術で修復したりとか、
うん、
得た悟りを社会貢献という形で具体的にアウトプットした。思想と実践がこう完全に一致している。ここにイノベーターとしての彼の進化があるとレポートは指摘しています。
ここまでの話をまとめると、空海が伝えたかったメッセージって、外に答えを探すなと。お前の中にすでに全宇宙があるんだから、今ここでそれを最大限に発揮しろって、そういうことなんですかね。
まさに外部の評価とか結果に一喜一憂するんじゃなくて、自分自身の内なる可能性を信じる。で、今この瞬間の行動を最適化し続ける。これってトップアスリートが持つべきマインドセットそのものじゃないですか。
1200年前の哲学がいきなり現代のスポーツ心理学に直結してきた。 そしてこのレポートが本当にクレイジーなのはここからなんです。
おお、まだあるんですね。
この指導者の方、今話してきた空海の話を含めた講義内容を丸ごと AI にインプットしたらしいんですよ。で、アスリートのパフォーマンス向上という観点から分析してくれと。
ほう、面白い試みをしますね。で、AI の答えは？
AI の回答がこうだったそうです。分析結果に私は戦慄しましたと。
え？ AI が戦慄した？機械が恐怖を感じると？それは穏やかじゃないですね。一体 AI は何を見つけ出したんですか？
AI が指摘したのは、人間の脳に深く根ざしたある致命的なバグの存在でした。その名も報酬の先取り。
報酬の先取りですか。面白い言葉ですね。なんとなくゴール目前で安心して足が止まってしまうマラソンランナーみたいなイメージが浮かびますけど、そういうことでしょうか。
まさにそのイメージです。これ生物としての生存本能に由来するもので、本来は非常に合理的だと。目標達成、例えば獲物を捕らえたっていうのを目前にすると、私たちの脳はもうすぐゴールだ、お疲れ様って判断するわけです。で、エネルギーを節約するためにリラックスモードに入る準備を始めてしまう。
あー、なるほど。野生の世界なら無駄な体力を使わないための賢い機能ですよね。
ええ、でもこれがスポーツの世界となると話は別になってくる。
その本能が逆にあだになってしまうと。
そうなんです。試合終了のホイッスルが鳴るまで一点も気を抜けない世界ですから。レポートではバドミントンを例にこう説明しています。決まったと思ってスマッシュを打った瞬間、あるいは相手が絶対に取れないコースに返したと確信した瞬間、
はい、
私たちの脳はフライングで勝利という報酬を受け取ってしまう。そして無意識に筋肉の緊張を緩めて次の動作への準備をコンマ数秒おたたいてしまうと。
うわ、それは怖い話ですね。相手のスーパープレーで逆転されたんじゃなくて、自分が勝ったと思った瞬間に自分自身でパフォーマンスを落としてたってことですか。
そういう可能性が十分にあると。
これはアスリートにとってかなり耳が痛い指摘かもしれないですね。
だからこそこのレポートは、決まったは禁句だと断言するんです。
なるほど。
シャトルが物理的に床に落ちて審判がコールをする、その瞬間まで思考を停止させてはいけない。最大の敵は目の前の相手じゃなくて、勝利を確信してリラックスしようとする自分自身の脳なんだと。
なるほど。だとしたら、その脳のバグ、つまり報酬の先取りをどうすれば回避できるのか、 AI はその解決策まで提示してくれたんですか。
はい。そしてその AI が導き出した答えが驚くほどシンプルで、かつ空海の思想と見事にシンクロするんです。
ほう。
それはプロセスに集中し続けること。
プロセスに集中する。
ええ、あと1点で勝ちとか、このセットを取ればとか、そういう結果を意識した途端、脳は報酬を求めて暴走を始める。
はいはい。
そうじゃなくて、良い体勢でシャトルを待つ、打った後すぐに中心に戻るといった一つ一つのプロセスにだけ意識を限定し続ける。それが脳を騙して最後まで高いパフォーマンスを維持する唯一の方法だと。
これは面白い。つまり AI が膨大なデータから導き出した最適解が、1200年前に空海が説いた今この瞬間の身体の行いに集中せよっていう思想と本質的に同じだったってことですよね。
そうなんです。
最新テクノロジーが古代の哲学の正しさを脳科学的なアプローチで裏付けたみたいな構図になっている。
まさに。では、この哲学と脳科学の話が実際のバドミントンのコートの上ではどんなプレーとして現れるのか、レポートではワールドツアーファイナルでの山口茜選手の試合分析にまで踏み込んでいます。
トッププレイヤーの動きはまさにそうした理論の結晶体でしょうからね。具体的にはどんな点が挙げられていましたか。
例えば山口選手の代名詞でもあるあの苦情10センチとも言われる極端に低い重心からのディフェンス。
ああ、ありますね。
あるいはネット前に詰める際に左足を残さないっていう非常に細かい動き。レポートはこれらは単なる優れた技術というだけじゃなくて、プロセスの最適化の究極形だと分析してるんです。
と言いますと？
一つ一つの動作があまりに滑らかに、よどみなく次の動作へとつながっている。だからそこによし決まったとか、次どうしようかなみたいな余計な思考を挟む隙間が物理的に存在しないと。
待ってください。それはつまり山口選手の動き自体が思考が入り込む余地のない洗練されきったプロセスの連続になっているということですか。
ええ。
まるで身体の動きで脳が報酬の先取りバグを起こすのをこう強制的に防いでるような、
そういう解釈もできると。さらにレポートでは 中学生向けの動画分析も紹介されてて、そこではもっと泥臭いというか、実践的な駆け引きと心理戦に焦点が当てられています。
中学生向けというのがまた興味深いですね。
これがまた目から鱗で。まず一つ目が、セオリーの逆をいくような鉄則で、チャンスボールは狭い方へ打てというものなんです。
え？狭い方へ？普通、ガラ咲きのオープンスペースを狙いますよね。
ですよね。相手を走らせるのが基本ですから。
ええ。あえて相手がいる方に打つっていうのは、カウンターを食らうリスクも高そうですけど、どういう理屈なんでしょう？
レポート曰く、オープンスペースは相手にとっても最も警戒している場所だから読まれやすい。
ああ、なるほど。
むしろあえて相手に近いストレート側、つまり狭い方へ強打する方が相手の意表をつける。それにもし返球されても自分がコートの中央から動いてないので次の対応がしやすいと。
なるほど、合理的ですね。相手の予測を裏切りつつ自分のリスクも管理する、これはかなり高度な戦略です。セオリーを知った上でその裏を書くわけですから。
そして僕がこれが最も重要かもしれないと感じたのが2つ目、相手をご機嫌にさせるなという鉄則です。
ご機嫌にさせるなですか？面白い表現ですね。
はい、相手にいわゆるナイスショットを打たせてしまうと、相手は精神的に高揚して、まあいわゆるフロー状態に入ってしまう可能性があると。
ああ、ゾーンに入るみたいな。
そうです。そうなったらもう手がつけられなくなると。だからたとえ自分が少しアウトになったりネットにかけたりするリスクを冒してでも、厳しいコースを狙ったり緩急はつけたりして、相手に絶対に気持ちよくプレーさせてはいけないと。
これは勝負の本質をついてますね。自分のパフォーマンスを最大化するだけじゃなくて、相手のパフォーマンスをいかに阻害するかという視点。
レポートではナイスショットは相手への栄養剤だとまで言い切っています。
栄養剤？
相手を乗せてしまったらもう実力差なんて関係なくなってしまう。相手の気分を良くさせない配球とか、意図的に時間をかけてサーブを打つとか、そういう曖昧の管理、これこそが格上の選手を倒すための非常に重要な心理戦術だということです。
よくわかりました。空海の自分の内なる宇宙に集中せよという内面へのアプローチから始まって、AI が分析した自分の脳のバグを回避せよという自己制御の話、そして最後は相手の心理をコントロールせよという外部への働きかけまで、全てが一本の線でつながっているんですね。
自分の内面を完全にコントロールできて、初めて相手をコントロールするステージに立てると。いやー、今回は一つのバドミントン教室のレポートから本当に壮大なテーマを探求してきましたね。まず1200年前の空海が説いた、今ここで最高になるという即身成仏のマインドセット。
あれは外部の評価とか遠い目標じゃなく、自分自身の内なる可能性を信じて、今この瞬間の行動に全てを注ぎ込むというアスリートの核となるべき考え方でした。
次に、最新の AI が戦慄したとまで言った、勝利を逃す脳のバグ、報酬の先取り。
はい。
その致命的なエラーを回避する鍵は、得点という結果じゃなくて、一つ一つのプレーというプロセスに意識を集中させ続けることでしたね。
ええ。そして最後はコート上の実践。山口選手のようなトッププレーヤーの動きはまさにプロセスの最適化そのものであり、さらに一歩進んで相手をフロー状態にさせない、相手の心理状態までコントロールしようとする徹底した戦略がありました。
自分の脳を騙し相手の脳を揺さぶる勝利とは、その2つの戦いを制した先にあるのかもしれないですね。
最後に一つだけ、あなたと一緒に思考を深めるための問いを投げかけてもいいですか？
もちろんです。何でしょう？
レポートの冒頭で触れられていた空海の3つの革命、そのうちの1つに利他がありましたよね。学校やため池を作った他者のために行動することの重要性。
はい、ありました。悟りを社会貢献としてアウトプットしたという話でしたね。
ええ、これまで私たちは自分が勝つための方法論、つまり自分自身のパフォーマンスをどう高めるかという話に終始してきました。でも、もしですよ、もし自分の勝利という直接的な報酬から意識をそらすための究極の方法があるとすれば。
と言いますと？
それはチームの勝利への貢献とか、応援してくれる人たちへの感謝、あるいは後輩への指導といった他者のための行動に意識を向けることだとしたらどうでしょう？
ああ、なるほど。
自分の勝ちたいっていうエゴや欲から意識をそらすために、あえて誰かのためにという視点を持つと。
ええ、自分自身の報酬の先取りシステムを回避するために意図的の利他の精神を活用する。それこそが空海が実践で見せた究極のマインドコントロール術だったのかもしれない。個人としてもアスリートとしてもさらなる高みへ到達するための一つの道筋がそこにあるのではないか。そんな可能性をこのレポートは示唆しているように思えるのです。